Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。12月5日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から3週にわたってはですね、ご両親の介護の傍ら、ラジオパーソナリティや幸せを届けるライブ配信など、とにかくポジティブでアクティブな人、長谷川真美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。みんなから、まみりんと親しく呼ばれている人懐っこい長谷川さん。マミリンさんは仲間たち5人で自分たちの子育てを題材にした書籍、ま、いっか、子育てが100分の1だけ軽くなる本を出版した著者仲間です。今年の6月に出版プロデューサーの元田さんから紹介してもらって、意気投合してですね、毎週水曜日に YouTube で生配信をご一緒していただくほど仲良くしてもらっています。いつも周囲に優しい心を傾け、どんな困難も素敵なアイデアと笑顔で乗り越える、常識やルールにとらわれないマミリン人生。それは子育て経験が育ててくれた一人の女性の素晴らしすぎる奮闘記でもあります。どんな過去が今のマミリンさんを作り、どんな思いが今に生きているのか、今回のストーリーもとってもとっても必要です。どうぞお楽しみに。なお、ズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますこと、ご了承ください。今日は、こんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
私は木の実の実なんですよ。この子がかわいそうやから、木の実にしてる。現在の家族構成、これ非常に難しいんですけども。いやー、いろいろあって、もうどこもいろいろありますよ。おとなしくてね、無口でね。変わってるでしょ。はっきり言ってね、カズ君びっくりよ。女の世界っていろいろあるのよ。いきなり救急車だから。そりゃそう思ったかもしれんけどさ、なんか言ってしまったから、もう名前は総一郎に決まったのよ。そこはなんか必死に芝居をしたんでしょ。ひどい話聞いてくれる？私が嫌だって言ってもしょうがないしね。子供がいての生活って、それがこう、ちょっと嬉しかったりしながら。FM G
あなたの人生ストーリー。改めまして、今日のゲストは長谷川真美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも YouTube で生配信させてもらってるマミリンさんでございます。
はい。なのでなんか今日もその YouTube の配信を今からするというような気分になってしまいますね。
こんな感じですよね。本当にこれマミリンさんってニックネームはどういう理由でついたんですか？
私実は夢の種ラジオの パーソナリティをするときに、
はい、
まあ、私の本名長谷川真美なんですけれども、はい、それでいくとちょっと硬いなと思って、柔らかくみんなにこう呼んでもらえる名前ないかなと思って、マミリン。
すごい、でもお茶目でいいですよね。すごい合ってますよね。
ありがとうございます、
はい、長谷川真美さん、真美さんってどんな字なんですか？
真実と書きます。
それもまた深くていい名前ですね。
両親がただ単に将来彼氏に名前を呼んでもらうときに可愛く聞こえるという、そんなコンセプトで名前つけます？普通。
ああ、おしゃれな、
おしゃれとか、なんか変わってるでしょ発想が。
いや、でもおしゃれな発想すごいいいですよこれね。
ただね、普通ね、マミの実って大抵美しいっていう字をつけるんですよ。
確かにそうですね。
女の子なら美しくなってほしいという思いでね、はい、でも私は木の実の実なんですよ。そこもまたね、家族のね、あの親の配慮がありまして、
はい、
ほんまに美しくならんかったらこの子がかわいそうやから木の実にして
る。面白い。いやー、想像力豊かなご両親で素晴らしいです。
まあまあ、そんな、はい、私でございます。
現在の家族構成教えていただいていいですか？
現在の家族構成、これ非常に難しいんですけども、
はい、
どのように言いましょう。今一緒に住んでるのは夫と娘、
はい、
で、グループホームに息子、
はい、
両親は、まあ、両親で実家にいるんですけども、
はい、
まあ、両親のね、やっぱり年老いてきたので、介護というものが必要になってきたので、私は、その実家と自分の家を行ったり来たりしております。
そうですよね。岡山と大阪と。
そうです。だから大体週末は岡山。
はい。
平日は大阪。
それが証拠にと言いますか、僕たちのね、YouTube の生配信の時も、車椅子が3台並ぶ、マミのお家とっていう感じで言ってるんですけども、
は
い、このあたりもまたちょっと、その理由とかも含め、聞かせていただくことになると思うんですけども、
はい。
現在のお仕事とか活動みたいなのがあれば。
お仕事はね、最近、まあ、それまではいろんなお仕事してたんですけども、
はい。
はい、障害者の方に携わるお仕事だとか、
はい、
保育士もしてましたし、
はい、
写真屋さんで働いたこともあるし、
はい、
割烹で働いたことも、もういろんなことしてきたんですけども、
はい、
ここ最近はお花屋さんのインターネットのね、お花を発送する仕事、お花に囲まれてね、お仕事するご縁をいただいたので、これなんかね、とってもいい感じ。
いいですね。癒されますね。
癒されますね。
いいですね、うん。で、そのお仕事と、あと、
あとは、はい、夢の種ラジオっていうインターネットラジオがあるんですけども、はい、そこで、月曜日の夜8時から、
はい、
ふくふくうふふという番組を、かれこれ7年。
7年。素晴らしい。
いただいております。そのラジオを始めたおかげで、パラコレという、障害のある方のファッションショーを、あるね、仕掛けをしたくて始めて、これまた7年。
ああ、素晴らしい。いやいや。
で、さらにそのパラコレからね、本なんかも出しちゃったりね。
そうです、そうです。これもタイトル言っときましょうよ。
タイトル聞いてびっくりよ。ま、いっか。これなんです。
これですね、いいですね。何でしたっけ、サブタイトル覚えてます？
子育てが、ほんの少し軽くなる。
軽くなる。100分の1軽くなる。
100分の1軽くなる。うん。
っていうね。
っていう、はい。
アマゾンで。
そうですね。
ということで。いやー、でも、本当に僕も読ませていただいたんですけど、素晴らしい本なので、本当にね、一人でも多くの人に読んでもらいたいなと。
ありがとうございます。
また、告知の時にちゃんとしたタイトルを。
はい。
しますので。
はい。はい、
で、Facebook の生配信も。
あ、そうそうそう。週に2回して、プラスカズくんとね。
僕とね、毎週水曜日の9時から。
はい、YouTube
ライブ。YouTube のライブ、ね、生配信。
はい。
もう、お体いくつあるんだっていう感じで。ま
あ、10個ぐらいあるかな。
そんな感じのマミリンさんでございますが。
はい。
ご両親 今も、お二人とも介護されてる感じで。
そうですね、まあそれなりには生活してるんですよ。
あ、
それなりにはというか、そう、父が車椅子で母が認知症なんですけど、認知症の母が車椅子の父を介護するから、
はい、
忘れるんですよね、いろんなやり方を。でたんびたんび父に聞くんですけど、
はい、
父がこうパーキンソンでこ うまく喋れないから、まだ何を言うてるかわからない、
うん、
だからずっとね、なんか2人でね、こっちで見てたらね、漫才してるみたい。
あ、なるほど、もう話が行きつ戻りつ。
そうだけど、それのおかげで母の認知症があまり進まないから、それはなんか逆にありがたいみたいな。
それはやっぱりね、世話せんと私がせんとと思ってはるから余計ね。
そうなんですよ。
もともとそしたらご両親仲良しで。
いやー、いろいろあって、もうどこもいろいろありますよ。
いろいろあったんですね。
まあだけど、今はなんとかね。
マミリンさんが子供の頃ってどんなご両親でした？
楽しい家庭じゃなかったですね。
そうなんですね。
うんうん。
ほんじゃ、その、ご両親がまだ元気な頃っていうか、ファミリーさんとかお若い頃は、ちょっと距離取ってた時期があったり。
そうですね。なんか、うん。うん、だからやっぱりほら、女は耐え忍ぶみたいなね、まだ時代的に。で、父はもうなんか、傲慢というかね。
ああ、亭主関白。
うん。そう。だからもう、危なっかしい夫婦でしたよ。
あ、見て。そうなんですね。ご兄弟って、
兄弟はね、弟が一人です。
弟さんとは仲良しですか？
あのね、歳がね、6つ離れてるの。だから、弟にしたら私は、なんか、やっぱり、親みたいなところがあって。
ああ、なるほど。
まあ、仲は悪くはないですけど、そんなにこう、べったり仲いいって感じでもないかな。
ああ。
男の子だしね。
ですよね。
うん。
で、マミーさん自身は、幼い頃って、どんな子供さんやったんですか？性格的に。
私ね、今と一緒でね、おとなしくてね、無口でね、どこにいるかわからないような子だったの。
ほんまですか？
ほんまですよ。人見知りもするし、うん、なんかこう自分がなかなか入っていけないような感じです。
今とえらい違いじゃないですか。
まあ、今もそういうとこありますよ。
あ、そうなんですか。もう存在感バリバリみたいな、本当にもいてくれることの安心感というのか、本当に、
とんでもないです。
お、子供の頃はそんなんやったんですね。
そんなんでしたね。
結構友達とか仲良くなったら結構遊んでたりとか、友達とか。
あ、そうそう、お友達はいるんだけど、おとなしい系のお友達になりますよね。
あ、勉強とかはどうでしたか？
勉強あんまり聞かないで。あんまりというよりも得意ではありませんでした。
なるほどね。中学とか高校なんか部活とかやってはったんですか？
中学はバドミントン部。
うん。
で、高校はしなかったんだけど、突如高校3年生から卓球を始めた。
3年生から卓球？
変わってるでしょ。
へぇー。もう卒業じゃないですか。
うん、卒業なんだけど、ちょっとね、横道にそれかかって、で、このままではいけないと自分でなんか思って、それを断ち切るために部活に入って。
おー、すごい。横道っていうのはなんかちょっとこう、よからの方に。
そうそうそうそう、
よからの。そうなんです。でも自分で自分を捨てて律する17歳、かっこいいですね。
まあどうなんだろうね。どっちにもいけない中途半端さはあったんかもしれない。で、その将来に対する夢とかも全然なかったし、はっきり言ってね、カズ君びっくりよ、はい。私ね、50過ぎてからなんよ、こういう夢を見て、夢を実現してっていう生き方をするようになったのが。
いや、それめちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。
それまではね、もうなんかね、ふわふわ、ふわふわね、してたわ。
そんな自分あんまり好きじゃなく。
だから、ほら、息子を産んでからはね、
はい、
子育てに一生懸命になっちゃうし、
ですよね、
家族のためにっていう感じでずっと生きるしかないって思ってしまうじゃないですか。
まあ、でもそれはね、もう家族優先になるのは仕方ないですよね。
だからね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
マミリンさんね、このあたりでマミリンさんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
そしたら、勇気 100% お願いします。
これは何の曲ですか？
あ、これね、忍たま乱太郎。
あ、忍たま乱太郎ね。
うん。はい、の漫画の主題歌なんですけども、はい、子育てしてる時にこの曲で私がくじけそうな時に奮い立たせてくれた曲なんです。
そうなんですね。そしたら一緒に聴けたらと思います。曲紹介のほどお願いできますか？
はい、勇気 100% どうぞお聴きください。
なんか専門学校とか大学とか行きはったんですか？
短大で幼稚園の先生の資格と保育園の先生の資格を取りました。
へえ、なるほどね。で社会人になってどっか保育園かどっかで働いて、
それがね、はい、実習で嫌なものをいっぱい見てしまって、はい、女の世界っていろいろあるのよ。
いやいや、もうね、幼稚園保育園は女性の世界なんでね。確かに
そうでね、それを見てしまってちょっと嫌だなって思った自分がいて、
ああ
で、某ね、楽器関係の会社で楽器の販売をしてました。
してたんですね。またやら畑違い
の。でも今思えば、その時の経験が初めに言ったパラコレなんかにもつながってくるんです。
おー、すごい。
なぜかというと、はい、エレクトーンを実は販売して営業してたんですけども、はい、そのエレクトーンを、売るだけではなく、はい、エレクトーンのそのイベントとかね、自分たちで催し物を企画して、でそこで営業していくみたいな、そういう仕組みだったんで、
はいはいはいはい、
イベント作りみたいなことをそこで、ああいう風にしていけばいいんだわみたいな
なるほどね。でそれ思うとだから全部つながってるし全然無駄ではなかったということですよね、うん、そうやって。
そうなんですよ。
いい経験されましたね、それは。ま
あ、すごくお勉強になりましたよね。
うん、で若いし恋もしていくつか、はい、
恋もしつつ今の主人と出会って、はい、結婚して東京に行きました。
東京に行ったんですね。
あ、主人が東京だったからね。
で、ほどなくお子さんがお生まれになって。
ほどなく生まれたって言っていいの？びっくりでしょう。普通子供が生まれたらさ、まあってお祝いするじゃない？
はい。
もう、だっていきなり救急車だから。
いきなり救急車。
二分頭蓋っていうね、あの状態で生まれたんですけど、二分頭蓋っていうのは、うちの宗一郎君生まれてきたんだけど、頭がパカって割れてたんよ。だから大事な脳が外に出てしまって
出てしまって
どうするみたいな。
それはそうそう、お腹の中にいる時は分からへんかったね。
だからね、時代的なものもあるし、
はあ、
今ではお腹にいる間に分かったらお腹を切って手術してまたあの生まれるまでお腹閉じとこう。
ああ、子宮の中で手術するってことだよね。
そう
すごいな。
で、そうすれば、障害が、
残りにくいね。
残りにくい。最小限っていうかね。
当時はそんなあれもないし、生まれてきてびっくり。
個人病院だったから、もう分かんなかったのよね。
うんうんうん。
状態が。で、生まれてきて、そこで、お医者さんはなんと叫んでたでしょう。
生まれた瞬間。
医者ともあろうものが。
は
あ、なんじゃこりゃー言うでね。いや、そりゃそう思ったかもしれんけどさ、それはないやろみたいな。
へー、よっぽどびっくりしたよね。
なんかもうちょっと冷静でいてほしかったのにさ。
確かにね。
で、結局もう個人病院だから、
はい、
もう誰も彼もみんなもうこんな、見たこともないし分かれへんみたいな状態になって、その救急車が来て、そう、だからそうちゃんは生まれて、3時間後ぐらいかな、いきなり救急車に乗るのよ。
おー。そしてお母さん付き添えないんです、産んです
よ。あ、そうそう。私は、麻酔で寝かされてしまうのよ。すべてわからないように。
おー、そうなんすか。
うん。で、主人が呼ばれて、
はい、
で、主人もなんかもう、多分、パニックってたんやろな、頭がね。
そうでしょうね、うん。
うん、普通ね、この、赤ちゃん入れてるこういう、なんていうの？保育ケースというか、
うんうんうん。
ね、そういうのに、掃除力がちっちゃいから入って、まあバッグみたいになってるんだけど、
ええ、
もうその救急隊から取り上げて、俺が持つみたいな感じで。で、なんか持ってなんか救急車に乗ったらしいんですよ。で、乗ってそこで、掃除力、頑張れよ、負けるなよ、みたいな、生きろよ、みたいなことを言ってしまって、なんか言ってしまったから、もう名前は掃除力に決まったのよ。いろいろあったよ。ケンタとかね。まあ、生まれる前に考えてた名前の候補には入ってたんですけど。
入ってたけども、
うん、
もう、バーンってもうパニックになって叫んだのは総一郎だったから総一郎になったと。
そう。
すごい、それまた感動しました、ちょっと。
うん。
すごい。
だからもう名前そうやって言ってしまったから、それで名前届けるぞって。で、まあ、ご想像の通り状態はやっぱりかなり厳しい状態だったので、もう1分でも早くその届け出をしたいって、ね、だからほら届ける前にどうなるのか分かんないんだけど、届ける前に亡くなっちゃったら、
はい、
名前も何もほら戸籍謄本に載らないじゃないですか。
そうかそうか、自分の席にも入れれないってこと、息子としてのそのそれすらできなくなるもんね。
うん、
あ、なるほど。
うん、だからなんかもう、翌日うちに来てて、私のベッドのとこに来て、はい、とにかくもう届けたからって言うんだけど、
はい、
でもそこはなんか必死に芝居をしたんでしょ、彼は。はい、私は、ってどうして私の赤ちゃんはいないのって言ったら、大したことない、ほら、ね、私の産後の体を気遣って。
はいはいはい。
大したことないんだけどね、ちょっと検査に行ったんだよって。
は
い、その時私もまだ若いから、あ、そうなのって普通に納得してしまったんよ。
ああ、そしたらあれやね、お母さんには全然もうあまりにショッキングすぎて知らされてなかったね、何にも。
そう。
その間で眠ってる間にもう救急車になったかとかいろいろ言うことがあって。
うん。
ほんならご主人もそうやってもう隠すのに必死やね、そんなんね。
そう。 でもね、もうここでまたね、カズ君、本当にひどい話聞いてくれる？
はい。
あのね、退院する日、そこの病院は、ご退院おめでとうございます。すくすく赤ちゃんが育ちますようにって、赤い大きなバラの花束をくれるのよ。
はあ、
で、私さ、総一郎くん、そう、手元に何ね、バラの花って渡されてさ、は
あ、
まあ、とにかく頑張ってくださいみたいなね。
は
あ、何頑張んねんみたいなね。で、その退院した足で、
うん、
その子供病院にね、連れてってもらって、まあ、びっくり。まあびっくりというか、ね、その時もね、具体的なことは教えてくれないんだけど、 NICU って赤ちゃんの ICU があって、
はいはい、
もう赤ちゃんがいっぱい50人ぐらいいるのかな。お部屋を2階からガラス越しに見る。
ほんじゃあなたの子供あれですよみたいな。
もうちっちゃい、ちっちゃくしか見えないよ。うん、だけどね、みんな、あのね、どの赤ちゃんももういっぱい、まあ、宗一郎もそうでしたけど、管がもうぐるぐる巻きになってね、どうしてって、ただの検査やったのに、みたいな。でもそこでもまたゴニョゴニョゴニョゴニョって感じだったんだけど、まあ、だんだん日にちが経つにつれて、
うん、
まあ、少しずつ事実を知って、その後、だから1週間後ぐらいかな、
はい、
にもう一回手術しなきゃいけないって言われて、ええー、って思いながらも、でも嫌だ、私が嫌だって言ってもしょうがないしね、
うんうん、
お願いしますみたいな感じで、だから生まれてそう1ヶ月の間に2回手術したね、あの子ね。
すごいね、ちっちゃいのに。
うん、
その事実はもうちょっとずつちょっとずつこう理解していく中で、ご自分の中でどう気持ちの整理していたんですか？
いや、整理も何も、それを受け止めるしかないですよね。
確かにね、うん。
ただ、初めての子供だったんで、
うん、
子供の成長、あの、もちろん幼児教育でちゃんと習ったんですよ。
うんうんうん、
今思えばちゃんと幼児教育で習ってたにもかかわらず、やっぱり実際産んだのが初めてだったから、
うん、
本当の子供の成長っていうのをよく分かっていなかったのよね。
うんうんうん、
おそらく。
はい、
だからなんかお家でやっぱりほら子供がいての生活って違うから、なんとなくそれがこうちょっと嬉しかったりしながらも、だから赤ちゃんってほらまだねじっと寝てるし、まあまあこんなもんかなって、うん、こんなもんかなと思いながら病院通いはしなきゃいけないんだけどね、もちろん
ですよね、うん。
次回へ続く、
次回へ続く。 Next week
keyword。 私とでも、のんきでね。
はい。
普通行きませんよ、そんなものね。それから私にスイッチが入るんです。勝手な妄想。迷惑やったと思うよ、本人。すっごく感動して、夫婦で泣いた。すごい希望だったんですよ、私には。何頑張んねんって。さあ、お母さん、帰りましょう。見た上で判断してください。ちょっとやめてよって私ね。わかりました。わかりました。とかで、もう泣きながら。そこが大問題だったのよ。お母さん、どんなしつけされてるんですか？普通の親言わんけどね。僕はここの先生の学校なら行くって言い出して。
なるほど。うわ、すごい。なんか感動ですね、それ。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now.He's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き長谷川真美さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。